My Story, hosted by Hiroko and Hawaji.
は放送時間を拡張してお送りしています。お客様はリンガーハット創業者最高顧問の米浜庄司さんです。
かつて良かったですね。
かつてね、
天ぷらじゃなくて
それでその兄貴が直接店に入るんじゃなくて自分は経営者だと、だから店を作るけれどもその誰に仕事してもらうかと。でちょうど私の弟が高校卒業した頃で大学に行こうとかで受験をするとかそんな時だったわけです。で上の弟はもう大学へいいって言ってでいうことで、でじゃあお前来いと言ってそのとんかつの店の1号店のオープンの時に弟が入って、それでそのやりだした。で次の弟も1年下だったもんですからその長崎で大学受験するって言ったけども、まあ、それもやめてその店に入っちゃってでその商売やりだしたということなんです、うん、それがまあ飲食業との関わりなんですが、
じゃあご自分はどうして。
それで私はあの当時名古屋でその東京にの会社に入社したんですけど名古屋に転勤になって名古屋で仕事してたんですが、コンピューターの仕事で名古屋鉄道とか岐阜県庁とかヤマハタとか、まあ、そういう名古屋近辺の会社にですね大型コンピューターの売り込み、そして売った後のその教育っていうかコンピューターの指導だとかいうことをやってたわけです。いわゆるその頃まあ SE システムエンジニアって言ったんですがね。でそれやってる時に兄からお前その長崎に来ないかという話があったわけです。で俺はあんまりレストランって興味ないよと、食べる方はいいんだけどもと。いやだけども長崎ちゃんぽんというのが長崎にはあると、これをね100店舗作りたいと。長崎にはたくさんのですね中華料理店があって、中華料理店がみんなちゃんぽん作ってた。それプラスラーメン屋さんのようにちゃんぽん皿うどん専門店というのがあったんですよ。長崎はちゃんぽんの世界ですから、はい、ラーメンはなくてほとんどちゃんぽん皿うどんで、そういう赤のれんの店がたくさんあったわけです。で当時北海道の札幌ラーメンどさんことかいう名前でですね、うん、そのお店が何百店作ってで1店舗長崎にもやってきたわけです。でその兄や弟たちは長崎に北海道の店がやってきたと、
うん、
で食べてみたらいやちゃんぽんの方がずっと美味しいよと、でヘルシーだと、野菜がいっぱい入ってるし、でむしろねラーメンよりもちゃんぽんを広げたいと、
日本
中に広げたいと、うん、で広げるためには店を1店舗2店舗作るんじゃないし100店ぐらい作る。でそれのためにはシステム化しないと会社が動かない。
なるほど、そこで出てくるわけだ、システムが。
それでたまたま僕がいたのがそのコンピューターのシステム化っていうところにいたわけです。
プロですからね。
いやいや、それでお前システムっていうことは分かるんじゃないかと、で来ないかと言われて、まあ、非常に悩んだんですけども、あのじゃあ一、まあ、回長崎行ってみようと。で行ってでいろいろ自分なりにもその東京で調べたりしたら、これから外食産業が良くなると。昭和49年でした。46年か7年に万博があって、その時にケンタッキーフライドチキンとか、うん、それからマクドナルドとかがこう出てきた。
私も行きましたね、
うん、だからその直後だったわけですね。でチェーンビジネスとチェーン店を作りたいと、でお前名古屋から来ないかっていうんで、それでまあ家内とも相談して、じゃあ俺コンピューターの会社日立の会社辞めるよと、で長崎行ってそれをやってみるという。
そこは何の点で、それどうやって決められたんですか。そこは
まあね、やっぱり僕も36歳の時でした、うん、昭和39年で僕は13年生まれでしたから、 それで36歳の時に、まあ、そういうことを決めて、それで行ったんですが、
日立に言えば給料は毎月入ってきますよね。
そうそうそうそう、
まあ、長崎を行ってちゃんぽんだったらお金入ってこないかもしれない。
そう、
そこはどうして。
いや、それはね、もうなんていうか経験はないしですね、わからないけれども、うん、なんとなくやれそうだということと、やっぱりそのそこに兄や弟がいて、ベースとしてですね、うん、その店を当時10店舗ぐらいも作ってましたから、うん、それはとんかつの店、うどんの店、うん、ファミリーレストランとか、いや作ってたんですよ、
うん、
それでまあその私行って、で弟がいるもんですから、兄は別会社でやれということで、うん、その名前考えろって言うんで、サン長崎という会社の名前にして、でちゃんぽんだけやるということで、
うん、
でまあその浜勝という会社とは別個にこう最初はスタートしたっていうのがあるんですね、
うん、リンガーハットって名前変えたんですか。変えられたんですか、これはどうして。
それがですね、
どんどん増えていったからですか。
はい、まあ僕が行って2年もしないうちに兄が肝臓がんで、
あら、
あと半年しか持たんという話になって、で僕が行って2年してすぐ入院して亡くなったんですよ。で8月にその亡くなったんですがね、昭和51年のそのちゃんぽんの店はまだ3店ぐらいしかなかったんですけども、兄が亡くなっちゃって、でどうするかということで弟と相談して、弟が浜勝の方を見てましたから、でもう会社を一緒にするかと、ちゃんぽんの方はまだ3店4店だけども一緒にするかということで浜勝ということにしたい。でその時に浜か、一緒にした時にもう福岡に店出そうと、で福岡に店出す時にはリンガーハットという名前にしようということで、うん、昭和52年頃に店名を変えたんです。
そう大きくするために名前を変えた、まあ、を含めて。
そうですね、うん、浜勝というのは、まあ、日本の名前ですけども、うん、私たちのイメージとしてはマクドナルドやケンタッキーフライドチキンやミスタードーナツというのをイメージしてて、やっぱりそのちゃんぽんだからその中華系の泥臭いイメージじゃなくて、そのモダンな店にしたいと、
うん、
だから感じとしては店は、
うん、
アメリカのコーヒーショップ、
アメリカのコーヒーショップ、
デニーズとかビッグボーイとか当時ですね、ありました、うん、そういうイメージにして、でユニフォームも、うん、マクドナルドのようなユニフォームにして、店名も
リンガーハットにしたという
名前にして、うん、でまあ、それだけ聞いたら何の店かは分からんですけど、まあ、リンガーハット長崎ちゃんぽんっていうのをくっつけてですね、
なるほど、
やり出したというところです。
じゃあ東京へ進出されたのも大変だったでしょ。
そうですね、昭和54年にですね初めて東京出てきたんですが、まあ、その時は47店目の店でした。それでとにかく東京で商売が成り立たなきゃ外食産業として生き残れないだろうということで、でとにかく東京に店出そうということでやってきました。
いや大変でしたね。
お兄様がね急にお亡くなりになったそのちょっと前、本当に直前に一緒にやらないかって何か虫の知らせみたいのあったのかなって聞いてて、ちょっとね、素晴らしい。
その時はね、兄はやっぱり僕が長崎に行った頃はやっぱりちょっと肝臓が良くないと、肝炎だということは言ってたんですが、まさかね2年ぐらいでね亡くなるとは思ってなかったんですがね、それが一つの大きな転機というか、まあ、僕が行ったのもは僕としての転機だけども、会社としてもその兄が亡くなったっていうのは大きな転機だったんですね。
うん、
まあ、それにしましても、
ね、
あのちゃんぽんを日本中にっておっしゃってたのがもう100店舗どころじゃなくて海外にまでって、ま、ですごいですよね、うん。
まあ、ハワイにもね六角もあるし、
はい、その辺 の、 あの、ね、コツを聞かないと、
ね、いや、どうやってい
や、やっぱり
広げられたの、
その私は東京に店作った時に東京が100店舗ぐらいになったらアメリカに出したいということで、あのずっと思ってたわけですね。でというのはサンフランシスコやロサンゼルスやね、うん、ニューヨークずっと毎日見てましたから、でその後もちゃんぽんの店を作ってる時にまだ店が1店舗2店舗の頃からですね、こういうレストランのチェーンとかスーパーマーケットを指導する団体があったんですね、はい、ペガサスクラブという、で渥美俊一さんという、まあ、あの有名な先生がいたんですが、その人が海外研修ということで100人200人連れてですね、ロサンゼルスやサンフランシスコ毎年2回春と秋行きよったんです。でそれに僕ら参加して、でアメリカのそのレストランビジネスやスーパーマーケットやチェーンビジネスっていうのをずっと勉強してたわけです。でそういうのがあって、日本がある程度できたらアメリカに店を出したいというのが非常に強い思いがあったもんですから、だから株式上場した後に僕はアメリカに引っ越してサンドゼに店を作ったということが、まあ、あるわけですね。1989年にサンドゼに1号店作ったんですね、
うん、
でまあその後すぐバブルが弾けて、
うん、
帰ってこなきゃいかんということで帰ってきたんですが、うん、まあ店は今でもあの残ってましたですね。
まあ、あの聞いてらっしゃる皆様にね、
はい、
やっぱりサラリーマンとしてやられていたから、それから自分で起業された、
はい、
こうやっぱりサラリーマンがいいのか、
うん、
私もや起業してみたいなと見たいなと皆さんは考えるんだけども、なかなかこうね実行に移せない、
うん、
そこはどういうなんか皆さんにこうアドバイスがありましたら。
そうですね、やっぱりあの本当に全くですね、私がレストランのことを分からなくて今のレストランビジネスに入っていったというのではなく、その兄や弟がやってたのがベースがあったんでですね、
うん、
割合その点はあの入りやすかったと思うんです。でサラリーマンとそのビジネスと、で我々の仲間でもビジネスやって数年でダメになって大きな借金を作ってですね、もう苦しい思いをしたっていう人はたくさんいるわけです。だから必ずしも成功するとは限らない、むしろ失敗する方の確率が高いですよね。でサラリーマンだと給料毎月もらえるわけで、それはあの安定した生活ができる。だからそれをどう進めるかって、やっぱり起業したいっていうのは相当強い思いとある程度の経験がないとですね、
うん、
難しいと、
うん、
失敗した時の苦労っていうのはそれはもう大変なものですからね、うん、から、
まあ、そこは本当にどれぐらい思いがあるかという皆さんは、
そうですね、
出ないとやっぱりなかなか
強い思いと経験、
うん、
だから20代であの新しい商売というかビジネスを始めるというのは非常に危険だと、30代でもやっぱりですね、ある程度自分が経験を積んでこの分野のことだったらある程度分かるというようなものがあってからでないと、起業するというか新しい会社を起こすということはですね、なかなか難しいと思うんです。で、まあ、私の場合非常に幸いにも兄や弟が店をやってたから、
うん、
それで別会社としてスタートしたんですけれども、うんうん、やっぱりそれにはいろいろ兄や弟の助言もあったわけですね、うん、
強い思いとやっぱりあの素直に聞く気持ち、
はいはい、そうですね、うん、
まあでも一緒にねゴルフさせてもらうと勝つまで終わらないみたいなタイプで絶対勝つという強い気持ちがあるから、また新しい人生が来たとすればどんなことをおやりになられたんですか。
そうですね、まあ私はエンジニアとしてもともとやってきた人間で、そんなに器用な人間ではないし、まあ、だけども 自分としてねやってみたいっていうのはやっぱりビジネスはその創造だと思うんですよね、
うん、
まあソニーさんが昔トランジスタラジオを作ってやりだした、
う
ん、
はい、
からソニーテープレコーダー、私たちもその船でソニーのテープレコーダー使いましてね、それでそのカタカナで受けたやつを音声で読んでですね、テープレコーダーに吹き込んで、でそれを船の中で流すっていうことをやってたんですよ。その頃はソニーさん東通工といえば東京通信工業っていう名前でね、これどこの会社だろうと言いながら使ってたんですが、やっぱりソニーさんの企業にしてもですね、やっぱりその当時は日立や東芝や大電機メーカーが町田電機あった中にこう出ていったと思うんですね。でだからそのユニークななんか一つのものを持ってそれを掘り下げていったらそれがビジネスになったということで、大きなことを考えないでこの一品がそのどこまで売れるかと、で我々もちゃんぽん一品でスタートしたわけですね。
そうですよね。
だから来たお客さんはちゃんぽん以外頼むもんないわけですよ。そういうまあ商売から始めた。で他ではあのアシックスですかね、あの靴のメーカーがありますね、はい、確かタイガーシューズ、
うん、
あれも鳥取県出身なんですけども、
鬼塚タイガー、
鬼塚タイガー、
そうそう、
であれはバスケットシューズのみをやったと。でその弟が、まあ、鳥取の西高でバスケット部に入ってたんですけども、はい、普通のシューズではなしにバスケットのシューズはもう鬼塚だと、これを使えということでやってね、バスケットシューズで伸ばしていってそれをこう広げていったと、切りもみ経営とか言ってますけど、一つの切りでずっと一本だったら開けられると、それがその広いやつだったらダメだと。でまあ最初のスタートはですね、まあ、そんな話をよく聞きました。
長崎ちゃんぽんもそうですよね、もう一本
一本でやってたと。
でもそこがまあなんていうんですか、深いというか奥が深いですよ ね。
これだったらどこにも負けないみたいな一つあったらいい、
は
い、
一つですね。まずはそれを、
うん、いいことを聞き
ましたね。
今日は本当にまあ満州の時代から貴重なお話をたくさん伺って、なんとお客様、このお客様はね、
はい、
叙勲なさってますからね。
そうですか、
はい、蘭綬褒章を受章なさった方に私たちは本日は晴天なりと言わせちゃったんです
本当だね、
はい、ということで、ね、マイストーリー、今日のお客様は皆様おなじみリンガーハット創業者で最高顧問の米浜昌司さんでした。米浜さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。